26、川端勝弘、日本共産党。川端勝弘さんの顔写真と二次元コードがあります。1、放課後児童クラブの指定管理者変更について。問い、支援員の雇用条件について、当初は賞与がない等条件が下がる説明をし、その後短期間で修正された。このような混乱が生じた理由は何か。答え、次期指定管理者が現状の詳細を把握していなかった。問い、使用書で正規職員2名配置としているにもかかわらず、市は無期雇用か有期雇用かは問わないとしている。正規職員としての配置を明確に求めるべきではないか。答え、市としては有資格者で運営の中核を担う常勤職員を正規職員と捉えており、雇用形態までは求めていない。問い、退職金について確定拠出年金は賃金の約 6% 程度と低水準で、従来の退職金とは大きな差が生じる。これで同等と言えるのか。答え、事業者の制度に基づくものと考えている。27、木村邦則、日本共産党。木村邦則さんの顔写真と二次元コードがあります。1、市役所出張所について。問い、出張所に税金を納める業務が4月から廃止される予定である。継続を求める市民の声が多くあるが、市の見解は。答え、収納業務終了と判断した。問い、出張所は日常生活に不可欠であり、その機能は縮小ではなく拡充をしていくべきと考えるが、市の考えは。答え、代替手段の充実で補う。問い、今後出張所を統廃合していくという選択肢もあるのか。答え、現在は検討していない。2、老人福祉センター瓶沼荘について。問い、今まで瓶沼荘が果たしてきた役割について伺う。答え、機能回復訓練、様々な相談事業、教養講座等、老人福祉として事業を実施してきた。問い、瓶沼荘は高齢者への福祉拠点として機能してきた。代替施設を残すことが必要と考えるが、市の認識は。答え、意見を聞き検討していく。28、篠田剛、公明党。篠田剛さんの顔写真と二次元コードがあります。1、アイバンクなど臓器提供の意思表示や献血・骨髄ドナー登録への取り組みについて。問い、本市のホームページの中でアイバンクなど臓器提供を啓発する周知ができないか伺う。答え、啓発について本市のホームページで周知することを考えている。問い、日本骨髄バンクではドナー登録をお考えの方に献血ルームや献血バスで行う採血を必要としない新しいドナー登録の方法としてスワブ登録が案内されている。本市においても協力することを検討してはどうか伺う。答え、公共施設における窓口でのパンフレットの配布、本市ホームページや LINE を通して、採血不要、自宅で可能、時間を選ばない等のメリットを発信し、若年層の登録増加に協力していきたい。29、松本剛、21、未来クラブ。松本剛さんの顔写真と二次元コードがあります。1、市が管理する橋の安全対策。問い、10年後には共用年数50年以上の橋が 21% 以上になるが、課題は。答え、点検結果による優先順位を踏まえ、安全と予算の平準化を図っていく。問い、産業団地稼働等での疲労劣化も加味した修繕計画を。答え、定期点検にて注視する。2、災害対策について。問い、シティゾーンの帰宅困難者への備えは。答え、 民間事業者と連携して対策に努めている。問い、感震ブレーカーの普及と問題点について。答え、夜間停電の危険性から停電時の安全対策として懐中電灯の備えを周知している。3、街のにぎわいについて。問い、公民館ビアガーデン等の大人が一息つけるイベントで地域交流の活性化を。答え、今後も様々な世代が楽しめる企画を皆様と共に作る。30、小泉明、21未来クラブ。小泉明さんの顔写真と二次元コードがあります。1、市民サービスの利便性向上について。問い、書かない窓口の効果は。答え、書類記入の負担軽減と手続き時間の短縮により利便性の向上が図られている。2、道路について。問い、
市道の管理状況は。
答え、
市道は直近5年間の年平均では15件ほど認定している。
舗装の長寿命化やライフサイクルコストの縮減を目的として舗装の個別施設計画を作成し、損傷率の高い順に市民要望を踏まえながら修繕を実施している。3、自転車の利用について。問い、シェアサイクル事業の取り組み状況は。答え、公共交通機関の保管、スマートムーブの推進などに寄与していると判断し、令和7年4月から5年間の本格運用に移行した。さらなる利便性向上の観点から、民有地のステーション増設に努める。上南畑産業団地付近に新たな交差点と書かれた写真があります。
31、加賀七重、草の根。加賀さんの顔写真と二次元コードがあります。1、市民参加、校長の充実について。問い、公共施設再編における説明会の開催時間や手法充実を。答え、今後はウェブの活用などを検討する。問い、公共施設再編や利用料改定など市民生活に関わる事項について、方針決定前から市民同士が意見を交わし、意見聴取できる場の設定を。答え、内容に応じて適切な手法を研究する。2、駅前の美化について。問い、駅前のレンガ汚れや土砂物、落ち葉への対応強化を。答え、土日の対応は課題と認識。地域や関係者を含めた様々な手法について研究していく。3、座れる場所づくりについて。問い、鶴瀬駅から三芳町方面や大型商業施設方面に向け、高齢者等が途中で休む場所の確保を。答え、設置可能な場所があれば検討していく。32、村本博史、草の根。村本さんの顔写真と二次元コードがあります。1、公共案内表示板などの維持管理について。問い、市民から案内看板などについて、汚損や老朽化の指摘を受けている。市は対応を。答え、必要に応じて修繕、更新、撤去など適切な措置を行う。2、教育環境の向上について。問い、勝瀬中学校の正門や体育館周辺を改修し、安全の確保を。答え、長寿命化工事と合わせ、一体的に改修できるよう検討する。問い、地域移行までの部活動指導員への一部権限移譲を。答え、導入に至っていないが、いろいろな可能性を考えたい。3、財政力の強化について。問い、中期財政計画において、財政調整基金の残高が極端に少ない計画となっている。 災害対策や金利上昇の利払いを抑えるため、被災比率を高め、将来世代の負担の減少を。答え、健全な財政運営に努める。問い、私有資産の有効活用を。答え、利活用の推進に努める。33、熊谷うらら、草の根。熊谷さんの顔写真と二次元コードがあります。1、新庁舎整備事業について。問い、新庁舎の規模は適正か。答え、様々な検討をした結果、11,000平方メートルまで縮小できた。必要な規模と認識している。問い、維持管理費にかかる見解は。答え、光熱費を含め、今後しっかりと検討していく。問い、他の事業への影響は。答え、計画に基づいて着実に遂行していく。2、瑞穂台駅西口駅前の安全対策について。問い、街灯や防犯灯の増設へ向けた検討は。答え、地域の方たちと一緒に必要箇所などについて検討していきたい。問い、商店街の駅前イルミネーションが安全対策に与える効果について市の見解は。答え、一定の効果があると認識しており、現行の補助制度に加え、さらなる支援についても検討していく。34、今成雄太、草の根。今成さんの顔写真と二次元コードがあります。1、放課後児童クラブについて。問い、5年ごとに指定管理者の選定がされる。今回の選定では、1位がシザックス大新東ヒューマンサービス株式会社であり、富士見市社会福祉事業団は3位である。審査委員会から議案可決まで、審査や手続きは適正だったか。答え、適正であった。問い、反対運動や署名運動もあった。支援員の処遇の改善等にも保護者が巻き込まれた。客観的な事実と思えない一部の切り取りの情報も拡散され、混乱が生じた。事業団の責任もある。保護者の一番の思いである4月からの通常運営が次期指定管理者はできるのか。答え、通常営業ができるよう調整を進めている。問い、次期指定管理者に何を期待するのか。答え、今までの運営を基本とした全国で実績のある民間事業者のノウハウである。5、議会映像をインターネットで配信中。ライブ中継、本会議を生中継、字幕付き。録画映像、本会議終了後、1週間程度で配信。二次元コード、または、富士見市議会中継で検索。